Sweet Prune Sticks, FMU La La.
高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。こんばんは。12月1日火曜日、勝手に聞きやがれ、高橋ふむみです。前回と前々回はアシスタント不在ということで俺一人でお届けしましたが、皆様いかがでしたでしょうか。さてさて、前回の今夜の一言でチラッと俺が言い放ちましたが、新しいアシスタントの姉ちゃんの登場でございますよ。そんじゃ簡単に自己紹介してもらっていいでしょうか。
はい、今回からこの番組のアシスタントをやらせていただくことになりました、倉渕舞です。よろしくお願いします。
舞ちゃんねえ、はい、もう大抜擢で、
いやーちょっとラジオが初めてなので今すごく緊張しています、ね、はい、
何やってるかちょっとプロフィール的なこと言った方がいいんじゃないの。
そうですね、じゃあ簡単に自己紹介をさせていただきます、うんうん、私倉渕舞は普段は F ガールというアイドルグループに所属しております。で、それ以外にはドラマだったりとか、イベント MC とかやらさせていただいているんですけれども、うん、こういったラジオは初なので、
うんね、
ド緊張ですね。
緊張してるんだ。
はい、緊張してます、
ね、いやいや、
は
い、でもね、もう1回目乗り切ったらね、もう多分大丈夫だと思うんで。
そうです ね、うん、はい、今日は楽しんでやれるように。
そうそうそう、
はい、
ね、せっかくねアシスタントに抜擢されたわけだからね、はい、頑張ってやっていただかないと困るんだよ。
頑張ります。これからよろしくお願いします。
ね、はい、皆さんね、本当番組をお聞きの皆様、
はい、
舞ちゃんぜひぜひね、マイマイと呼んでほしいみたいですからね。
はい、マイマイって呼んでほしいです。
なんだよマイマイって。まあいいんだけどさ。まあね、これからねまた新たな気持ちで舞ちゃんと二人で楽しく勝手にねやっていきますんで、最後までお聞き逃しなくということで、そんじゃ舞ちゃん、アシスタント恒例番組タイトルコールお願いします。
はい、勝手に聞きやがれ、緊張してます。この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
はい、このコーナーは毎回様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎えトークバトルしちゃうというコーナーでございます。今夜のゲストは、俺の大好きなバンド、ザ・プライベートのロックな兄貴。
はい、本日のゲストは、ミュージシャンの信原達治さんでーす。イエーイ。
こんばんは、信原です。
こんばんは、信原さん、兄貴。番組にわざわざ来ていただきました。ありがとうございます。
前もね、誘ってもらって、
ね。そうなんです ね。ちょっとライブ、ライブのスケジュールでね、ちょっとね、出ていただけなかったんですけど、今回ね、実りまして、
はい、
来ていただけたということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、もう、信原さんと言いますと、もう、ザ・プライベート。
はい。
ね、もちろん、プライベートのフロントマンでございますけどもね。まあ、プライベートがこれ30周年ということで、
はい。
ねえ、どうですか、野村さん。30年っていう感覚あまりない感じですかね。
そうですね。こう、30年って言うから30年な感じで。
そうですよね。ま
あ、割と普通に、
普通
でしょ。
普通に
。
あれですか、デビューは1985年が正確な感じなんですかね。
どう、なんですかね。85年に、
デビュー、デビュー87年でしたっけ、
87年に EMI でレコード作ってて、
ね、
その前に、インディーズでキャプテンで、
はいはいはい、
7インチ作ってて、そうですね、って感じで。バンドは割と、あるんですよね。バンドが結成された時からのカウントで物事考えてるんで。
ああ、なるほどなるほど。
そうなんですよね。
そうですね。で、まあさ、だから今年が30、去年
おととしになるん
ですね。おととしですね。おととしが一応30周年ということで。
はい。
で、まあね、30年間突っ走ってる兄貴でございます。まあね、僕も、昔はですね、ロックの生まれた日 を。
ああ。
日比谷。
ヤオンで見た。
はい。
ああ、そっか。
見させていただいて。
91年。
そうですね。あの、藤尾さんと。
はいはい。
出て、前にあの、三宅慎二兄貴が、
はいはい、
番組に出ていただいたときに、
はいはい、
まあその話、確かラジオでしたのかな、してないかもしれないんですけど、うんうん、話したら、いやー、のぶちゃん大変だったよって話してて。
周りから見るとね、
まあ、そうですね。
別に、俺は大変じゃなかったんです
よ。ですか、まああれもね、実に素晴らしい貴重なライブでして、
はい、
僕ももう一緒の思い出っていうことを、兄貴の方に、三宅の兄貴の方に話したら、そうなんだ、なんて言ってましたけど、まあ、そんな感じでね、まあ、30周年、走ってきたわけですが、メンバーが、この、今は、あれですか、キーボードの吉田さんは、また、復活されてね。
ね、フルタイムじゃないんですけど、
うん、
東京、およびに、まあ、参加できるところは参加して。
はいはいはいはい。これはね、もう、僕も含め、もう、昔からの、プライベートファンにはもう、たまらない、
はいはい、
写真が、揃った写真を見たときにですね、
うんうん、
ちょっと震えちゃった感じでしたけども、かっこいいという感じで、いや、もうやはり、オリジナルメンバーで、ね、やっていただいてるっていうことが、実に素敵だなと思ったんですけど、
ね、バンドも嬉しかったですけどね、やっぱりね。
そうですよね。
なんかこう、なんつうんだろう。
うん、
自分の一身上の都合でっていうか、
はい、
家の都合とかでどうしても続けられなくなってっていうのがあったんで、
はい、
その後もずっとレコーディングが参加してくれたりとか、
はい、
まあ、友達付き合いとかね、付き合いをずっとあってっていう中で、
はい、
また復活っていうか、
そうですよね、
まあそんな感じだった。
まあでもあれですもんね、メンバー残っていたメンバーにしてみれば別にまあ抜けてたっていうわけでもなく。
そうなん
ちょっとね、出かけてたみたいな。
まあね、そんな感覚は、ね。
感覚だと思うんですけどね。
まあでも20年っていう時間
で。そうですよね。はい、確かに。でもね、俺なんかするとそんなに長かったのかって逆に思っちゃう感じなんですけどね。
うん、そうですね。まあ、あとまあこういうあり方もあっていいかなっていうのも。
そうですね。うん。だからまあ実に、また出会ったってわけじゃないですけどもね、またこう復活して、オリジナルでやられてるっていうのが、うん、
はい、
往年のファンにもたまらないですしね。すごい素敵だなと思ったんですけどもね。うんうん、まあ本当に、あれですよね。まあ野原さん、まあ息子さんも活躍されて、
はい、
岡本津で、ねえ。
そうですよね。
もうやはり、何なんでしょうね。血筋でしょうかね。
さあ、どうでしょうかね。まあでも今の子たちはもう、うん、例えば俺はバンドやってたりとか、そういうのがあるけども、あいつの仲間なんか見てると別に親が普通の職業しててもやっぱ音楽好きな人は普通に多いから、やっぱそれなりにその両親のライブラリーにこうロックのレコードなんか揃ってたりするみたいなんで、僕らの時よりかはもうちょっと身近なんじゃないでしょうね、音楽やるとか聞くっていうことが。
あれなんですよね、レコード借りたりとかっていうのもちょっといろいろ見ましたけども、レイジさんが、
はいはい、
バルさんから借りてったりとかっていう。
そうです ね、最初あいつらがレイジアゲンストマシーンとかレッドホットチリペッパーズとか高校生か中学生の時から聞いてて、それそのバンドカバーしてるやつを教えてほしいんだ、聞かせてほしいんだって言って、それでMC5 とか、ステージズとか、その辺のやつを持ってって、まあ、この辺、あとなんか面白いのあるかな、つって、まあ、この辺聞くんだったら、ここら辺はね、なんつってるうちに、毎週、ね、なんか、ごっそり持ってって、ただ、そんなに持ってって、これ聞いてんのって言ったら、やっぱ iPod に入れて、シャッフルで聞いてて、その、ビビッと来た曲だけは自分でアナログ版買ったりしていってコレクションを作っていくっていう。
なるほど、なるほど。
だから、俺なんかがレコード聴いてた手順とはね、また違う、その時代感があるなっていう。
まあ、そうですよね。だからまあ、そういうのもね、僕からするとすごい、なんかまあ変なね、野原さんにこんなこと言わないと、僕からすると結構そのね、息子さんも、バリバリ現役ロックバンドでやられてて、結構素敵なことだなと。
うん、
で、まあ、お父さんって言ったらあれですけど、野原さんも現役バリバリで、すごいね、やっぱり素敵な感じだなっていうのがあるんですよね。
よね、
まあ、そんな中ね、まあ、30周年の CD、うん、これね、出されてて、
2枚組の、
はい、
レスビートハイファイモノ。
そうですね。去年の10月、ね。はい、10
月1日にリリースしてますけどね。これ1枚目の方はまあオリジナル、全くオリジナルの曲を。
はい、
で、2枚目がこのすごいですね、これゲストが。
そうですね。まあ、30年間のバンド生活の中で、うん、出会った尊敬できる日本の皆さん。
素晴らしい方々ばかりで。
ね、花田さん、茶坊さん、ね、ひろとさん、ね、これあれなんですか、野原さんがオファーしたというか
電話して
、
こうなんですか。
今度こういうの作るんでちょっと頼んでいいかなったらみんな。
直接。
いや、それは、野村さんに言われたら断らないですよね。いやいやいや
感謝してるんです
よ。いやいや、もうね、すごい、そうそうたるメンバーが、ミュージシャンのね、日本を代表する方々が参加している、カバー曲ですね、これね。
そうですね。
ディスク2がカバー曲、全10曲入っております。まあ、いろんなね、渋い曲、ルーファス・トーマスの曲とかね、アーサー・アレクサンダーとかいろいろ入ってますけどもね。まあ、あれですか、もともとやっぱり、どうなんですかね、俺なんかが、そのプライベートをバリバリっていうか、その、
はい、
初期っていうか、はい、まあ初期ってまあデビューしてからですね、東芝 EMI から。で、ライブをいろいろしょっちゅう見せていただいたんですけど、はい、その頃って僕のイメージがちょっとストーンズ的な、
はい、
アプローチというか、
はい、
そういう時代だったような気がするんですね。はい、まあ今またちょっといろんなジャンルやられてますけど、どうなんですか、もともとやっぱり野原さん的には、ブルース、
いや、ロリングストーンズから
引き出して。やっぱりそうですね。
で、ロリングストーンズの、こう、カバーしてる曲とか、うん、そういうとこから、縦軸、横軸、
広げ
て、で、自分の音楽ライブラリーを充実させてったみたいなところ。
うん、なるほど。
やっぱり。あと、まあ、世代的にはパンクの世代、
うん。はいはいはいはい。
そこも大きいですけどね。
ねえ、ただもう、本当この、今回の、先ほど言ったレスビートハイファイモノの、1枚目のね、オリジナルの方は、本当に、まあ、それこそ、ストーンズ的な、ストーンズ風なナンバーあり、
はい、
それから逆にガレージ的なアプローチもあり、
はい、
そしてちょっとグループサンズ的なアレンジもあり、
はい、
すごくこうバラエティに富んでて、なんかこう新作なんだけども、僕が聞いた感じだと、なんかもう今までのベストのような、そのプライベートの活動の、なんていうんですかね、集大成というか。
でもね、
うん、
僕らがロック聞き出した時の、ローリングストーンズでもクラッシュでもそうなんですけど、はいはいはい、例えばエモーショナルレスキューとか、サムガールズとかですね、はい、それからクラッシュだったらロンドンコーリングとか、アルバム一枚聞くとすごいロックンロールもあればレゲエもカントリーもソウルバラードもあってっていうあれで、だからそういうのが普通の、なんだろう、自分の好きなロックバンドをの音楽性だったなっていうのがあるんで、
はいはい、
だからすごい、例えばプライベートはロックンロールだからねって言って、
うん、
でもロックンロールは自分の感覚がすると、例えば7インチだったら A 面ダンスだったら B 面バラード
あー、
うん、そういうのがあるんで、
うん、
だからまあ そういう感じでレコードは作ってるって感じ
です。そうですよね。だからなんか、まあ、今回もそうなんですけど、必ずなんて言うんですかね、まあ、こんな俺が偉そうに言われてます、まあ、リスナーとして聞いた感じですけど、はい、必ずこの、何ですか、信原さんの世界というか、プライベートの世界の中に、まあそのロック、
はい、
バリバリなロックな部分と、はい、そしてちょっと聞かせる、今おっしゃったようなバラード的な曲も絶対こう入ってて、
そうですね、
うん、だからバランスは僕的にはいつもすごいなんかこう考えられて作ってんのかなと、
うん、
うん、思ってるんですけど。
まあ、考えるっていうよりも曲作りは頑張りたいなっていうのはあるんですけど、いい曲作って、
そうですよね、
バンドのメンバーに聞く。まずバンドのメンバーに聞かせるので、それでみんながなんかこんな曲やるのみたいな感じにはならないようにね、あ、やっぱりいいね、これはぜひやりたいねって、
なるほど、
みんなで取り組めるようなで仕上げていくっていうのはいつも思ってる
んですけど、うん、基本的にあれですか、スタジオでも野原さんがこうちょっと弾いて始めて皆さんがこう合わせていって曲が出来上がるって形なんですか、大体。そうでもないです
か。その前にギターの少年と二人で家でやるんですけど、
デモ的な、
デモっていうかね、最初の、下書きみたいなやつを、一遍二人で、こう、下書きなぞってみたいな感じして、それからスタジオ行ってっていう感じが多いですね。まあ、いろいろあるんですけど、パターンは。まあ、基本的にはそうですね。だからあんまり、完成したデモテープみんなに送って、それでやるみたいなことはやらないんですよね。
まあ、そうですよね。 そうですよね。もう完成したものだともうそれでもう完結しちゃいますもんね。
そうですね。まあ、効率が悪いっちゃ悪いんですけど。
う
ん、
まあまあ、そうですね。
バンドのやり方がずっともう最初からそれなんで、うん、それに従ってという、うん、
そうですよね。まあ本当に、ね、もう30年、もう冒頭でも言いましたけどもね、もう気がついたら30年だったみたいだっていうことをおっしゃってましたけども、
はい、
ね、まああまり、そんなこだわられてないですもんね。もうこれからももう転がり続けるというか。
そうですね。だから次のステージとか次のレコードをよくやりたいなっていう思いで。うん、そうですよね。
はいはい。
なんとなくあんまりそんなに10年単位で物考えてどうみたいなのもないんで、やっぱもう次のステージと次のレコード。
そうですね。
いいものがっていう感じですよ。
ねえ。そんな中ですね、この番組放送後ですね、いやもうガンガンもう12月ライブやられますよ、プライベート。ちょっと俺の方からね、告知したいと思いますね。まず12月4日金曜日、柴山俊之プレゼンツロックは男の身だしなみ、下北沢251ですね。これ、菊さんと。
はい。
ツーマンですか？
いや、これは、プライベートが最初に出て、約1時間ぐらいのステージをして、引っ込まずにそのまま柴山さんがプライベートを、僕らが演奏して、柴山さんが歌うワンステージが、1時間、1時間半ぐらいあるっていう。今そのリハーサルはやってるんです。明日がね、柴山さんのサンハウスがあるから、それと同時進行。
なるほど。ぜひですね、これ。そして、12月6日。これはイベントですね。
そうですね。
オギートは55ボリューム3。
富山に呼ばれて
そうですね。富山、ボデガスマンボ。こちらでライブがあります。うん、そして、12月13日日曜日、グレートロックンロールショー、ウィーウィーアワーズ。これもイベント。
はい。
長野の稲野グラムハウス。
はい。
こちらで、プライベート登場いたしますんでね。ぜひね、お近くの方、ね。
そうですね。
見に行ってみて。
ぜひ富山まで。
そうですね。あ、そうね。都内から。
そうですよね。
まあね、詳しいことはね、プライベートのホームページの方にね、はい、時間、その他、詳しいこと出てますんでね、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。ねえ、もう時間が、どうなんですか？
そうなんですよ、ふむみさん。まだまだちょっと話、尽きないと思うんですけれども、はい、この辺で、お時間が来てしまったんですよ。
こういう感じで30年過ぎるんですよ。
なるほどね。うまいですね。なるほど。そうですか。でもね、まだまだちょっとね、せっかく、野原の兄貴に会えたんでね、僕まだ聞きたいこといっぱいあるんで、うん、野原さん、次回も引き続き来ていただいてもいいでしょうか。
はい、また引き続きよろしく
お願いします。ありがとうございます。OK、わかりました。はい。
はい。
じゃあ次回もよろしくお願いします。
はい。
それでは、今回は一旦お別れということで、最後に、信原さんの方から、一曲いただけますか？
はい。それでは、さっき紹介してもらった、レスビーとハイファイモノっていう、プライベートの最新のアルバムなんですけど、その中から、リメンバーという曲を、皆さん聴いてください。
答えちまうのかい？お前さん。
勝手に、答えさせていただきやす。
兄貴！
はい。このコーナーは、ふむみさんと私、まいが、リスナーの皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどに、独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はい。今回はどんなメールが来てますか？
はい。それじゃあ、読みますよ。
はいはい。
北海道にお住まいのラジオネーム、サムサムサムさんからのメールです。こんばんは。
こんばんは。
毎回楽しみに聞いています。早速質問です。忘年会シーズン真っ只中ですが、つい飲みすぎた翌日に速攻で効く二日酔い回復方法を教えてくださいというメールですね。
ね
え。はい。
あれ、前は酒飲むんだっけ？
お酒はそんなに強くはないですね。
あ、ほんと。二日酔いとかなることあんの？
はい、二日酔いになるまで飲まない、
うん。あ、そうか。
って感じですね。
じゃあ二日酔いに効く方法とか聞かれても困るよな。
そうですね。二日酔いにならないようにしてます。
二日酔いの回復方法というか、二日酔いになるほど飲むなってことね。
そうですね。
なるほど。はい、うまいこと言うな。
いやいや、そんなそんな。
まあ、まあ、そうだよな。
はい。ふもみさんは何かありますか？
う
ん、
そうね。もう二日酔いになったらね、回復方法ないね。うん。まあ、皆さんもね、はい、前々が言うように飲みすぎないということがね、一番のね、方法だと思いますよ。まあ、
そうですね。
はい。
はい。じゃあ、サムサムサムさん、素敵なメールありがとうございました。これからも番組応援よろしくお願いします。番組では皆様からのお悩み、質問などなどを大募集しております。メールアドレスは 勝手に聞きあがれ @gmail.com 勝手に聞きあがれ @gmail.com です。皆様からのたくさんのメールお待ちしておりまーす。
ねえ、まあね、いろいろとね、面白いメールをね、どんどんどんどん送ってみてください。まいまいへの質問とかも OK ですよ。
はい
ね、そんじゃここらで1曲いきましょう。まいちゃん、曲紹介よろしくです。
はい、 RC サクセションで空がまた暗くなる。
はい、今回も終わりの時間になっちゃいましたよ、まいちゃん。
あっという間でしたね。
ねえ、あなた全然あの信原さんと話してないじゃん。
いや、緊張したんですよ、本当に。
全く話してない
よ。いや、かっこよすすぎて。
まあね、
はい、
確かにすごいかっこよかった。
はい、
も俺もちょっとね、ねえ、もう目の前にいてすげえな、かっこいいなと思ったのね。うん、ねえ、
びっくりしました。
ねえ、
かっこよすぎて。
そうそうそう、はい、もう兄貴、またね、次回も来てくれるということで。
嬉しい、
ね、すごい嬉しい限りでございますけどもね、はい、ね、もう本当にまいちゃん、
はい、
いっぱいちゃんとね聞かないとダメだよ。いろいろ、
いやー、もう恐れ多いって感じですね。
あ、そう、
本当にまあ、すごいあのお優しい方なんですけど、
そうそうそうそう、
やっぱり私がそんな気安くみたいなところが。
あなた一応でもあれだからね、はい、ちゃんと、はい、アシスタント MC だからね。
そうですよね。
喋、うん、んなかったらね、はい、ラジオ顔見えないからね、いないことになるからね。
存在感が、そうですよね。
そこちゃんと、
消えちゃってますもんね。
ちゃんとね、
はい、
しないと。
失礼しました。ま
あ、日々勉強だね。
そうですね。
ね。
はい。
まあ、ね。はい。そんじゃ告知お願いします。
はい。この番組のホームページは、勝手に聞き上がれで検索すると一番上に出てきます。そして、今までの放送分は、こちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。
はい、次回の放送はいつでしょうか。
はい、次回の放送は12月15日火曜日20時からです。
ねえ、次回の放送って今年最後の放送じゃないですか。
そうですね、2回目だけど、ね、私は2回目だけどって感じです。
そう、あなた2回目にしてもう今年最後になってしまうというね。
そうですね、2015年あっという間でした ね、
うん、でもね、はい、この締めくくりにですね、締めくくりのこの最後の12月の2回に信原の兄貴に来ていただいたっていうのは僕は非常にですね光栄に思っておりますですよ。これ
スペシャルですね。
ねえ、
最後にふさわしい
ね。
はい、
まあ、本当にね来てくれると思わなかったんだけど本当に来てくれたね兄貴。
はい、
ね、どうですか、でも感想は信原さんの。
いや、本当に、まあ、あの私が言うのもあれですけど、やっぱりプロっていう感じですよね、うんう
ん、いや、プロ、
いや、もう、いや、
オーラがって
ことでしょ。そうなんです、
そりゃね、もう、
はい、
そりゃそうでしょ。
びっくりしました
ね。
はい、
うん、まあ、あなたもねちゃんとこういっぱいあの質問サクサクとこう間に入ってさ。
そうですね、
ちゃんと質問できるようにならないとね、はい、早くね、
勉強します、
ね、頑張ってください、はい、そんじゃ高橋もみの勝手に聞きあがれ、次回も前々頑張りますんでよろしくお願いします、はい、最後にまいちゃん、今夜の一言をお願いいたします。
緊張した。この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。